役貧しき人々ヒョードル・ドストエフスキー桐下政則役4月8日親愛なるワルワーラ・アレクセーブナ様、私は昨日幸福でした。法外なというほどに幸福でした。これ以上の幸福はありません。何しろ生涯に一度きりかもしれませんが、気の強いあなたが私の願いを聞き入れてくださったのですから。夜の8時ごろ目を覚ますと、ご存知のように私は勤めを引けてから 1,2 時間ほど横になるのです。私はろうそくを引き寄せ、紙を用意しペン先を削っていました。ふと目を上げたその時です。本当に心臓が飛び跳ねるかと思いました。私の希望、私の心の希望をあなたは理解してくださっていた。見るとあなたの窓のカーテンの端が折り曲げられ、それが鳳仙花の鉢に引っ掛けられているではありませんか。私があの時あなたに示唆した通りにです。刹那あなたの顔が窓辺に一瞬見えたような気がしました。あなたもお部屋から私を見ている。あなたも私のことを思っていてくれる、そんな気がしました。ところが残念なことに、私の小鳩さん、あなたの可愛らしいお顔をよく見ることができませんでした。こんな私にももっと目のよく見える時代もあったのです。年は取りたくないものです。今はいつでも目がチカチカして仕方がありません。夜ちょっと何かを書きつけようものなら、朝には目が充血して涙が出、人前に出るのが恥ずかしいようなありさまです。しかし私の頭の中には、あなたの笑顔が、天使のようなあなたの素敵な優しい笑顔がパッと浮かんだのです。あの時あなたにキスをした、ちょうどその時の感情がよみがえってきました。ワーレンカさん、覚えていますか？私の小鳩さん。あなたは窓辺で指を立てて、私をからかったようにも私には思われました。そうですよね、いたずらっ子さん。あなたのお手紙には、ぜひともこのことを詳しく書いてください。カーテンについての私の思いつきはどうですか？表彰ものではないですか？机に向かっていても、横になっていても、目を覚ましてもそうなのです。あなたが私のことを考えてくれている。私を思い出していてくれる。あなたが健康で楽しくやっている。全部手に取るようにわかるのです。カーテンが下ろされたら、それはさようならマカールさん、おやすみなさいという意味。カーテンが開けられれば、それはおはようございますマカールさん、よくお休みになれましたか、体の具合はいかがですかという意味。おかげさまでつつがなく元気ですと私は答える。うまい思いつきでしょ。これなら手紙も不要。本当に明暗だと思いませんか。これが私の思いつきとは。でも案外こうしたことが得意なのかもしれません。そうだ、聞いてください。私は昨日の夜、予想に反してぐっすりと眠ることができて、とても満ち足りた気分です。新しい部屋に移るといつでもそうなのですが、寝つきが悪いのです。変わらないようでいて、そうではないのですね。今朝の目覚めは爽快でした。それに今日の天気の良さと言ったら、こちらでは窓を開け放ちました。陽光、小鳥のさえずり、春の匂い、すべての自然が生き返ったようです。季節は裏切ることなく春が巡ってきます。今日はとても気持ちのいい空想にもふけりました。空想はすべてあなた、ワーレンカさんのことです。私はあなたを空の小鳥に例えてみました。人々を慰め、自然に彩りを与えるために作られた小鳥に、 雑多な不安を抱えている私たち人間には、空の小鳥の何の陰りも屈託もない幸せが羨ましい。まあそんなことやあんなことがつらつらと思われるのです。突飛な比喩でしょうか。私の手元には一冊の小さな本があるのですが、そこには全く同じようなことが美に入り彩に入り書かれています。空想にもいろいろなものがあります。今は春、心地のよい具体的な手の込んだ考えが頭に浮かび、空想もまた柔らかくなるのも当然です。すべてがバラ色に包まれます。長々と書いてきましたが、実はこれ本に書いてあるのです。この本の著者はそんな願いを詩の形でにじませています。私は鳥になりたい、それも猛々しい鳥に。このようなものです。本にはまだ他にも様々な思想が記されていますが、それには踏み込まないことにしましょう。ところで今朝はワルワーラさん、どこへお出かけでしたか。私がまだ仕事に出る用意すらしてないというのに、あなたはそれこそ本物の春の小鳥のように部屋から舞い出て、中庭を陽気に通って行かれた。そんなあなたを見て、私がどれだけウキウキしたことか。ワーレンカさん、そう、嘆いても始まりません。涙を流しても悲しみが癒えることはありません。私はそのことを知っています。経験から知っています。あなたは体調も少し回復して、今は落ち着いているようですし。話は変わりますが、あなたのところのフェドーラはどうしていますか。とても気立てのいい女性ですね。あなたが彼女とどんなふうに暮らしているのか、不満はないのか、手紙に書いてください。フェドーラには少し愚痴っぽいところがありますが、それには目をつぶっておくのが一番です。気立てはいいのですから。こちらのテレーザについてはもう書きましたよね。やはり気立てがよく信頼できる女性です。私たちの手紙についてはずいぶん心配しました。どうやってやり取りすればいいのかと。ところが幸いなことに、神のおぼし召しかテレーザが現れたというわけです。彼女は気立てのいい、優しい、口数の少ない女性です。ところがうちの家主と来たら、残酷な女だから、彼女のことを文字通り雑巾か何かのようにこき使っています。それにしても、私は何という騒がしいところに越してきたことやら、これが住まいとは。ご存知のように、以前私は一人閉じこもったように暮らしていました。物音一つ立てずに、ハエが飛ぶと羽音まで聞こえる。そんな風に。しかし、ここの騒音、叫び声、わめき声と言ったら、そういえば、あなたにここの作りをまだ教えていませんでしたよね。長い廊下を思い浮かべてみてください。真っ暗で雑然とした廊下です。右手の壁は窓一つなく、左手の壁にはドアが宿のように向こうまでずっと続いています。どの部屋も埋まっていて、全部一間なのですが、そこに二人か三人が住んでいます。秩序なんて望みようがありません。ノアの箱舟です。でもいい人たちのようで、皆教育を受けて学問のある人たちです。一人役人がいますが、文学か何かの部署に勤めています。よく本を読んでいて、ホメロスだったりブランベウスとか、いろいろな作家の話から何からどんなことも話題にできる頭のいい人です。二人いる将校は年中カードをやっています。海軍少尉とイギリス人教師もいます。そうだ、あなたを楽しませるために今度の手紙に 彼らのことを面白おかしく書いてみますね。彼らの暮らしぶりがどんなか、それこそ詳しく書きますから。ここの家主はひどく小柄で不潔な老婆なのですが、スリッパを突っかけて部屋着のまま一日中過ごしています。そして一日中テレーザに怒鳴り散らしています。私が暮らしているのは台所です。いや、正確には台所の隣の一部屋です。そうそう、台所は清潔で明るく快適です。部屋といっても小部屋で、まあどこかの一隅のようなところです。もう少し説明を加えると、窓が3つある大きな台所があって、壁に平行する形で仕切りが設けられていて、それでもう一つ部屋が出来上がっているという塩梅です。それがもう一人分の部屋というわけです。それでも広々として、使い勝手がよく、窓もあり、一言で言えば何もかも快適です。これが快適な我が家というわけです。でも台所ではないですか、とあなたは言われるかもしれませんが、何か隠し立てをしているわけではありません。確かに仕切りの向こうは台所なのですが、それは私にとって問題ではありません。私はここで誰に気兼ねするでもなく、つつましく静かに暮らしています。寝台と机、タンス、椅子を2脚入れました。イコンもかけました。もっといい部屋があるでしょうし、はるかにいい部屋だってあるに違いないのですが、快適が一番です。ここを借りたのは快適だからです。それにつきます。だからあなたも変に勘ぐらないでください。中庭の向こうにはちょうど真向かいにあなたの窓がある。中庭はとても狭い。ふとした拍子にあなたを見かける。それが私のような悲哀の男には何よりの楽しみなのです。何より安い。ここは最低の部屋でも食事付きで紙幣にして35ルーブルもします。とても手が出ません。しかし私の部屋は紙幣にして7ルーブル。食事は銀貨で5ルーブルです。合わせても24ルーブルです。以前は30ルーブルを払っていたので、多くのことを我慢しなければなりませんでした。お茶だっていつもいつもというわけにはいきませんでした。しかし今はお茶代と砂糖代が浮いた計算です。お茶を飲まないというのはなんとなく恥ずかしいのです。ここの人たちはお金があるので一層恥ずかしいのです。人のためにお茶を飲んでいるようなものです。見栄といえば見栄、体裁といえば体裁です。まあ、私は気にかけない人間なので、どうでもいいといえばどうでもいいことですが。小遣いだって少しはいる。安いものでも靴や服だって買わないといけない。いくら手元に残ると思いますか？私の俸給はそれでおしまいです。不満はありません。満足しています。それで十分です。ここ数年、それで十分でしたし、賞与もあります。それでは私の天使さん、さようなら。そうそう、鳳仙花を2鉢とゼラニウムを買ってきました。安かったのです。もしかしたらあなたは木製草がお好きでしたっけ？木製草もありましたから手紙に書いてください。手紙にはとにかく詳しく書いてください。私がこんな部屋を借りているからといって、私について変に考えたり疑ったりしないでください。ひとえに快適さゆえであり、快適さに惹かれたのです。やりくりして貯金もしています。ちょっとしたお金ならあります。どうか私がいいダクダクとした人間で、ハエにでも殺されるような人間だとは思わないでください。これでいて抜け目のないところもあり、確たる信念と優しい心を持ち合わせています。さようなら、私の天使さん。夢中になって2枚も書いてしまいました。もうとっくに仕事に出る時間です。あなたの指に口づけを。あなたの最も卑しい下僕にして 最も忠実なる友、マカール・ジェブシキン。追伸、一つ書き加えます。私の天使さん、できるだけ詳しくお返事ください。この手紙にキャンディーを一封と添えますので、どうぞお召し上がりください。それから、どうか私について心配したり、腹を立てたりしないようお願いします。さようなら。